ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーはアボットジャパン合同会社の提供でお送りします。さあ、今日のテーマなんですが、糖尿病と閉塞性動脈硬化症というね、今週は市立大津病院副院長中西公雄医師にお電話つながっています。中西先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、この閉塞性動脈硬化症というのは、これいわゆる動脈硬化とはどういったところが違うんでしょうか。
簡単に言いますと、動脈硬化の一つですが、主に足が動脈硬化を起こして血管を塞ぎかけている病気です。糖尿病の方や慢性腎臓病で透析を受けている方は、特に閉塞性動脈硬化症の発症リスクが高いことが知られています。すで、はい、に閉塞性動脈硬化症の方は足の血管だけじゃなく全身の動脈硬化が進行している可能性があるので、脳梗塞や心筋梗塞にも注意が必要です。
発症リスクが高いというのは、やっぱりこの糖尿病が血糖値が高い状態が続くことで血管を傷つけている、で血管の病気だからということが言えるからなんでしょうかね。
そうですね。それによって糖尿病患者の方は脳梗塞や心筋梗塞のような動脈硬化性疾患を起こしやすくなっています。閉塞性動脈硬化症の発症リスクも3から4倍高く、有病率は 5% から 10% と言われています。特に膝から下の動脈に高度な病変を起こしやすく、神経障害を合併していて症状に気づきにくかったり、感染に対する抵抗力の低下から足の切断に至りやすかったり、常にリスクが伴います。日頃から足のケアが必要です。
はい、閉塞性動脈硬化症のこの具体的な症状、どんなものが挙げられますか。
安静な時や歩き始めの時には無症状ですが、ある程度の距離を歩くと足に痛みや張りを感じて歩き続けることが困難になります。少し休憩すると症状がなくなってまた歩けるようになるのですが、ほぼ同じ距離の歩行で同じ症状が出てきて立ち止まってしまうことを繰り返すということになります。これが間欠性跛行と言われています。さらに進行すると安静時にも痛みが出て皮膚に潰瘍が見られるようになります。安静時の痛みや潰瘍が見られるようになってしまうと重症の下肢虚血と言われ、足の切断に至ることがあります。
ねえ、この足の切断にというお話が、出てくるわけですが、それ本当怖いなと。そうならないために、どういったことに注意すればよろしいでしょうか。
そうですね、そもそもベースに動脈硬化がありますので、糖尿病の前に動脈硬化を遅くリスクの管理が重要になります。喫煙者は閉塞性動脈硬化症のリスクが3倍ほど高いと言われていますので、禁煙をお勧めします。また高血圧の人は食事や運動や塩分制限などで血圧のコントロール130-80以下を目指します。
では糖尿病の場合はどれぐらいのリスクがあるんでしょうか。
糖尿病の方はヘモグロビン A1C が 1% 上昇するとリスクが 26% 上昇すると言われていますので、厳格な血糖のコントロールが必要です。ヘモグロビン A1C の目標は 7% 以下です。またコレステロールの管理も重要で、悪玉コレステロールは120以下、善玉コレステロールが40以上、中性脂肪が150以下を目指してください。メタボリック症候群の人は運動や食生活で体重をコントロールすることが特に重要です。糖尿病患者さんは1年に1度は足のケアを行うことをお勧めします。
はい、自分自身の体の変化に敏感になることや、定期的な検診やケアが自分を守る健康を維持するポイントなんですね。糖尿病である以上、さまざまな合併症のリスクの高さをより意識したいですね。この時間は糖尿病と閉塞性動脈硬化症について、 私立大津病院副院長中西君雄医師にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に一度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーはアボットジャパン合同会社の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。